皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサステナブルファッショントークは、サステナビリティにまつわるトピックスをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのは記者の木村と
向こうです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
向こうさん、本日もゴールデンウィークさなかスペシャルゲスト、
素晴らしいゲストに
来ていただきました。向こうさんからご紹介いいですか。
はい、ゲストに今日はファッションデザイナーのと申し上げていいんでしょうか、もしかしたら活躍は幅広いんですが、大野洋平さんをお招きしました。大野さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大野です。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
みんなの声がかぶった。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大野さん、じゃあちょっと私から大野さんのプロフィールを読み上げさせていただきます、はい、文化服装学院で洋服作りの基礎を学び、コンテストの賞でイギリスノッティンガム芸術大学に留学、帰国後2015年にご自身の洋平大野として最初の2015年秋冬コレクションを発表されます。2016年には第3回東京ファッションアワード受賞、2017年にはアマゾンファッションウィーク東京 2017AW にて初のランウェイショーをされます。2018年にはイタリアのボーグ、ボーグタレント2018年選出、2018年インターナショナルルーマークプライズファイナリスト選出、2019年シーズナルコレクションに加えドレスラインを新たにスタート、2020年にはデッドストックの着物の反物を使用した371日プロジェクトをスタート、2022年、23年、楽天ファッションウィークにてランウェイショーやプレゼントーション形式でコレクションの発表を重ねていらっしゃいます。
2023年以降もということですね。はい、はいはい、すごいコンテスト嵐でしたね。
ちゃんと全部読んでいただいてどこを省略するか
って
ことです
よね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんか今回ぜひお話伺いたいなと思ったのが、先月、はい、東京であった展示会にお邪魔して、はい、立ち話をしてたんですけど、そこの話がすごく面白くて、これは私だけではなく木村さん、そしてリスナーの皆さんにぜひ聞いてほしいと思ってお越しいただきました。よろしくお願いします。いっぱい伺いたいことあるんですけど、しかも、はい、質問今お送りしてるんですが、ちょっとその前に1個確認なんですけど、はい、さっき私ファッションデザイナーのというご紹介の仕方を大野さんですって申し上げましたが、はい、ご自分の肩書きは、
あ、もちろんファッションデザイナー
もちろん良かったです、はい、っていうのもこうランプを作ったりとか、はい、結構こうアートピースみたいなアイテムを扱われたりするので、まあ、ファッション、
そうですね、一応まあ何をするにしてもファッションデザイナーっていうなんか冠というか肩書きではいたいなと思っています、うん、
これからも。よかった、はい、よかったです。
それだけ手掛けるものが幅広いということです
か。いや、慣れたらいいなみたいな感じの、
まあなんかアーティストのだと思うんですけど、まあでも特にファッションにという言葉を題にしているということで、ちょっとそのあたり今日聞きたくて、はい、特にびっくりしたの、びっくりっていうか印象的だったのが、2026秋冬のコレクションのテーマが、はい、アイディールパレス、
はい、
これどういう意味だったのかということなんですけど、その説明の時に初期衝動っていう言葉使われていて、うん、あんまり最近ファッションで初期衝動みたいな言葉を、
うん、
特にマーケティングに近づいていくと使わなくて、
うん、
すごくいいなと思ったんですよね、うんうん、これどんな意味があったのかを改めて教えてもらえますか。
全然ちょっと関係ない話から始めると、
いいですねすごくいいですね。
俳優の松重豊さんという方が、うん、はい、なんか動画が回ってきたんですけど、ここのグルメっていう、うんうんうん、まあ、テレビドラマのインタビューを受けてる動画をたまたま見て、で、まあ、松重さんが昨今のテレビドラマのあり方みたいな話をされてたんですよ、うん、で、なんか何もかもこう説明的すぎる、
うん、
例えばスマホで切り抜きとかを見た時にも状況が分かるように、なんか全部こう俳優さんたちにセリフで言わせちゃうみたいな、
うん、
けどその松重さん曰く、その俳優や役者の、まあ、何を磨いてるかっていうと、いかに言葉にせずにこう仕草とか表情の作り方とかで自分の心象を伝えられるかみたいな、
うん、
そういうところが、まあ、役者のこう俳優の磨く力の部分とか、
うん、
という話をされてて、それと、まあ、やっぱり昨今のそういうテレビドラマの制作のこういかに説明していくかっていうところがちょっと噛み合ってなくて、 まあ、それは創作物としてこう受け手の想像力を育まないんじゃないかっていう、うん、そういうような話をされてて、まあ、僕はまさに自分がファッション、昨今のファッションに対して思っていたことと結構一致していたというか、
うん、そうなんだ、
はい、僕が経歴で一応文化服装学院のところから経歴始まってるんですけど、もともとは僕大学で、まあ、哲学を勉強して、哲学者になるつもりで東京に来たんですけど、ただなんかその時にファッションデザイナーのインタビューみたいなものを読んだ時に、なんか哲学者よりも哲学っぽいなみたいなことを当時、まあ、全然僕には分からない言葉だったんですけど、ちょっとそのレベルが違いすぎ、スケールが違いすぎて、ただなんかその奥ゆかしさとか分からなさみたいなところにすごく興味を持ってしまって、そこが僕のなんかファッションへの入り口だったというか、ただ今の、まあ、自分を含めファッションデザイナーがそういうなんか得体の知れないこうミステリアスな魅力みたいなものを若い人たちに発せられてるかって言ったらちょっと疑問に思うところがあって、だから自分としてはこうなんか分からないものを作りたいみたいな、そういうところに戻ったという
か、いやそこだ、多分私展示会ですごく惹かれちゃったのが、多分ファッション全般もそうですけど、今、はい、ファッションの中でも私はファッションかけるサステナビリティみたいなことやって、はい、やっぱすごくっていうか説明的なんです。説明が、まあ、科学の世界なので、科学とか、まあ、証明していくとかいう世界なので、ある意味正しいことを積み重ねしようっていうことを毎日やってると、展示会で触れた時に私のとこにわーっと入ってきて、あ、こういうのが好きだから私はこの世界にいるんだよなって気持ちになったんですよね。わかるでしょ、木村さん。
そう、感覚的にはすごいわかるんですけど、あえてちょっと質問させていただきたいのは、その大野さんが感じてた洋服が説明的である、サステナビリティだとすごくわかりやすい、データの裏付けとか、大野さんが感じてた最近のファッションって説明的だなってどういう時に感じるんですか？
なんかデザイナーの発表とかコレクション見てても、はい、スマートだなって思っちゃうんですよ、まず一個いいコレクションとかを見てても、まあ自分にはまあ、確かにこのスマートさはないなとか、なんて言ったらいいですかね、こううまくプレゼンテーション、世にプレゼンテーションできてるなっていうところでレベルが高いなっていう人たちとかは結構いらっしゃるんですけど、なんかこう僕が見てきたこうファッションデザイナーってもうちょっとなんか人間のなんか葛藤みたいなものとかをどこかに感じさせるとか、ちょっと下手なところがあったりとか、なんでこのワンルック入れたんだろうこの人みたいなとかがあんまないんですよ。なんか欠点がちょっと見つかんないというか、いいコレクションだな、スマートだなみたいな、優秀なデザイナーさんだなみたいな感じはすごくあります、多分当時より今の方が、
なんかそこが本当魅力だなと思うんですけど、前どこかのインタビューでなんか前、違ったらすいません、はい、毎朝この信じる神様が違うっていうニュアンスのことを発言されてたと思うんですけど、なんかこう前その一方で10年間続いてるっていう、コンスタントに継続しないと続かないことを、やるべきことやらないと続かないと思うんですけど、をやっていて、なんかこう矛盾を矛盾のまま、なんだろう、抱えて生きてるように見えるんだ、それを続けるっていうところがすごいなと思うんですけど、この矛盾、なんていうのかな、そのそういった揺らぎっていうのかな、矛盾っていうのかな、はい、それは悩みなのか強さなのかって言ったらいいんですけど、どう自分では捉えてる感じですか？
いや、事前にこの質問を読んで結構その悩み、弱さと両方もあるなと思ったし、なんか向こうさんのそれが印象なのかなっていう感じも、
そういうことか
、はい、両方どっちもそのなんかやっぱりもう少し自分が合理的に、まあ、さっき言ったようなスマートさがあったら、もっと例えばビジネスとしては成功してたかもしれないし、まあそこになんか妙な葛藤みたいなのなかったかもしれないですけど、でもそれで続けられたかは分かんないっていう感じですね、心が持つかっていうところで。なんか僕ある人に昔、まだデビューして3年ぐらい経った時に結構最初の挫折を味わったというか、その時はそのさっきの経歴にあった通り、 ちょっとこうまだ駆け出しの、自分からすると全然駆け出しの状態でアワードをいただいたりとか、それで賞をやったりとか、全然こう自分の身の丈に合ったことをよりもなんか背伸びして頑張ってやってたみたいな。ただまあデビューしたばっかりで勢いだけはなんかあったからどうにかやれたんですけど、それをやった後いざ振り返るとなんか頑張ったけど何だったんだろうみたいな感じにはなって、そこがなんか最初の挫折だったんですけど。
それ挫折なんですね。
そうですね、
自分にとっての、
はい、で本当になんか家族に相談したぐらいブランド続けるかどうかみたいなっていう時期が。
あ、それ挫折だって、ある意味評価をされてることが挫折だったってことですか。です
けど、まあ、例えば売り上げに直結しなかったりとか。
あ、そうですよね、はい、
これって続けられるのかみたいな。でその時にある人に言われたのが、まあ、あの傭兵斧の作っている女性像がなんかすごいパワーウーマンだよねみたいなこと言われて、
あ、そう
かも。けど大野くん自身ってなんかそういう人じゃないじゃんみたいな、なんかもっと繊細だし、そういうところがちょっと自分で説明するのは恥ずかしいんですけど、なんか良さでもあるじゃんみたいなことをある人に言ってもらって、だから傭兵大野がもっと大野くんに近づいていったらいいんじゃないのかっていうふうに言われて、僕はなんかその時になんて言うんだろう、こうちょっと短絡的にブランディングっていうものにこうがんじがらめになってて、自分のブランドはこうあらなければいけないみたいな、けどそこからなんか解放されたような気がして、もう少しこう、まあ、さっき向こうさんがおっしゃってたような、まあ、人間誰しも矛盾とか葛藤とかはあると思うんですけど、なんかその矛盾とかをもっとこう開示することを恐れなくなったというか、
その時に、
はい、ちょっとずつ、まあ、まあブランドとしては違うかもしれないものっていうのをなんか少しずつ人に見せられるようになってたというか、まあインスタグラムの一個の投稿とかでもそうですし、ちょっとあれって思うようなことも、まあ、見せてみようみたいな、そういうことの積み重ねでだんだんこうブランド自体が、まあ、なんか僕のパーソナリティにはだんだん近づいてきたところは。
でも私いつもコレクションを、はい、あのルックとかで拝見していて、はい、今日お会いするの初めてじゃないですか、
はい、
パーソナルなんかすごいきっと繊細でいろんなことを考えてる方なんだろうなっていう私が勝手に抱いてたイメージと一致していて、はい、なんかその多分にじめ出てたんだと思うんです、コレクションの中に。
昔はもうちょっとなんかもっとバキバキの人なのかなって思ってたみたいなことを言われてたんですけど、はいはいはい、確かにそういう印象をちょっとずつこう持っていただけるようになったっていうところとか、
そのなんかこう矛盾っていうか、
はい、
悩んでる、分かんない、形が特徴的とよく言われるじゃないですか、うんうん、はい、今日広報されている加藤さんが着てらっしゃるジャケットも袖が大きく出てますが、あれってこうできたって感覚で仕上がるんですか、それともなんかこう家庭でも ここで止めるというか、完成品なんですか。
なんかそこも難しいですよね。あの途中だからいいみたいなものもあったりするじゃないですか、
うん、
だから、まあ、自分としては いつもこうなんかオルタナティブな提案をしてるつもりというか、まあ、まだこういう美しさはないよねとか、そういうことを念頭に置いてデザインは考えてるんですけど、でもなんか単なる問いかけでも終わりたくないというか、ちゃんと自分の美意識の延長上であってほしいっていう、なんかそういうこだわりがあるんで、だから完成といえば完成なのかもしれないですけど、はい、
なんかそこが魅力的だなと思いながら見てるんです。でそんな今日もう前半の後半、はい、前半の後半メインに伺いたいなと思うのが、今日もいろいろ持ってきていただいてるんですけれどもあのアップサイクル、一言で言えばね、アップサイクルのプロジェクトもいくつかされていて、はい、最初はあの着物から始められていて、うん、このネーミングはどこから来てるんですか。
3711プロジェクトというのは
電話番号、
いや
当時の
着物、この着物の企画のなんですけど、 この37センチ幅で作られてて、
すいません本当に。今日手元にいろいろ反物を持ってきていただいて、
着物の反物のデッドストックをこう買い取って、そこからまあ何を作るかっていうプロジェクトなんですが、そう、着物の幅が37センチ、まあ約ですけど、で11メートルの長さっていう、これが着物を無駄なく、この布を余すことなく着物を一着仕立てられる分量というか、だから日本人のこのなんかすごい綺麗な設計というか、でその数字で3711っていう名前にしました。
なんで着物だったんですか？
はい、僕もともと全然興味なかったんですよ、着物とか和装の世界に。ただなんかリサイクルショップでたまたま見つけて、でなんか新鮮なものに見えたというか、なんかいわゆる着物ってなんか黒くてツルツルしてて、なんかツルとかそういう刺繍がされてるみたいなイメージだったんですけど、僕の選んでるのはあの紬とかかすりのなんかちょっとこうパターンになってるんですよ、あの模様、
図案というか図柄、
はい、で織りとかそのかすりってなんかすごい、僕も工場に一回行ったことあるんですけど、すごいこうなんか、まあ、ちょっと言葉で説明しきれないんですけど、すごい面倒な工程を経て作られてて、で僕もそれなりに生地を触ってきてるんで、この物を手に取った時になんかすごいものあるんだなってそこで初めて知って。
なんでリサイクルショップにいたんですか、その時？
あ、趣味ですね。なんかないかなみたいなので、た
まにいわゆるリサイクルショップですか、はい、そのヴィンテージとかじゃなくて、
はい、
あ、その一角に置かれていた
です。
それからでもラインができちゃったんです。
そうですね、でなんかすごいもったいないって思ったんですよ、単純に。なんかこれを使わずしてみたいなこととか、あとネットとか探しても、まあ、結構中古で B 品とかが出回ってたりとか、安い値段で、でそれを誰かが買い取ってトートバッグにしてるのとかを見て、いやなんかすごいものなのになんかこの扱われ方ってもったいないみたいなのがあったのと、まあ、自分もあのウールマークプライズっていうコンテストで、その時のテーマがなんかビッシュの古いこう昔のサラリーマンが着てたようなバブル期のスーツの素材を使ってコレクションを作るみたいなことをやってたんで、なんかそういう古い素材と自分の作るフォルムがなんかよくフューチャリスティックって言われることもあるんで、そのなんかコントラストでこういいものになるっていう検証を過去にしてたのがあって、なのでなんか結構いいイメージができたっていうことです
か、ね、コロナの時でしたよね、最初に LINE を発表されたのは、はい、だからまだあんまり出歩けない、マスクしながら展示会見に行った記憶もあるんですけど、
そのぐらいの時期に
じゃあ最初にからもう服を作ろうというか、どれ、そうですね、ドレスが多かったかな、
ドレス、はい、まあ、ちょうど着物一着分の分量だから、まあ、ワンピース一着が作れるかなっていうところから、
はい、なんか余った着物のアップサイクルってある、
ありますね、
じゃないですか、お洋服もさっき言ったような雑貨もそうだし、はい、そしてなんかこう趣味からプロまでいる中で、でも私アップされてるサイクルはそんな多くないと思ってるんです。
向こうさんの言葉を代弁するとあんまりなんかあんまりいけてるものには僕も出会ったことない、まあ、
素材の力に頼りすぎるというか、まあ、さっきおっしゃったように、はい、着物とかかすりとかこう素材が魅力的だけに、そこに頼りすぎちゃうのかもしれないですけど、その辺でなんかこうご自身がこうアップサイクルするとき、
すごく重要なことかもしれないですね。なんかさっき着物にもともと興味なかったって言ったように、なんかある意味なんかリスペクトしすぎるとダメな気がしていて、なんか物とのこうフラットな距離感が結構大事な気がするというか、
物とのフラットな距離感、これさ繰り返しちゃった今のは物とのタイトルにしようと思ってるでしょ、
ね、いいフレーズだなと思います。
どういうことですか。
いや僕も洋服一応作ってるんですけど、洋服自体にあんまり興味なくって、なんかすごいデザイナーさんによってはめちゃくちゃもう洋服の何から何まで知り尽くしていて、それをもとにすごいこうオーセンティックなものを作る方もいらっしゃると思うんですけど、 僕なんかあんま知らなくて、だからこうなんかいろいろこう多分そういったデザイナーさんがいやこれはこうだからダメだよみたいなことに、ある種タブーみたいなことにもチャレンジできますし、まあ着物に関してもやっぱあんまりこの着物というものをなんか重要視しすぎると、
なるほど、
それこそもう切るとかもあん
まり抵抗ができそうですよね。
そうですね、だからそこに対してはなんか
フラットな関係性で、
はい、でもだから面白いさってそこから来てるんだなとね、
なんか価値を一回ちょっとゼロにしてみないとなかなか見えてこないものあるなって思って、
でも可愛いっていうか素敵だと思って手に取ったけど、
は
い、
それは、
はい、いざ自分が取り入れるときは一回フラットな関係値にするんですね。
そうですね、おっしゃる通り、そのなんかいいって思ったこの感情に嘘はないけど、なんかただ扱い方っていうのはもっとなんか冷たくあるべきというか、
デザイナーだな
ーそのなんか冷静と情熱の間じゃないですけど、
冷静と情熱の間から生まれますね
、はい、そこは僕の普段のものづくりも結構そういうとこは大事にしてます。
うーん、始めたのが2015年3711プロジェクト、
あ、はい、
は2000年ぐらいか、あ、違う違う違う、
2021と加藤さんが言っている、はい、
から続いてますよね、5年間。
まあ、あの不定期ですね。でもこうちょっとこういうものが集まったものが集まってきたら、なんか作ってみようかぐらいのペースで、あんまりそれこそもうガチガチにこのラインを作ってなんか
っていうことじゃないね、はい、
ちゃんとサイクルを回していこうって考えると、それこそ
重
くて、
そうですね、それこそ管理された側に入ってちゃいますもんね、はい、常に自分をニュートラルにフラットに置こうっていう努力すごいですね、はい、なんかこうそのちゃんと動き出す準備、なるほど。
目の前に
そう、あ、でも
他にも、
もう他にもあるんですけど、はい、もう一個だけ着物で、ごめんなさい、続けてきて見えてきたことって何かありますか、はい、その5年経つのか、
あ、はい、
あの出会いは毎回違うじゃないですか、違うヴィンテージなので、うん、
はい、
でも続けてきて見えたことって何かありますか。
うーん、続けてきて見えたことは結構、でもまずその服にした時になんかお客さんのちょっと 広がりというか、
あ、
なんかそこは感じましたね。傭兵王のとはまた違ったお客さんに興味を持っていただいたりとか、
なるほど、
なんかそこは
いいですね、
はい、あ、こういう人たちが興味持つのかっていう、なんか
冷静だ
、はい、
あ、なるほど。でも両方大野さんにとっては全く自分なんですもんね。
そうですね、
すごいな、着物のパワー、ある意味すごいなと思います、そしてもう一つ今日本当に素敵なリングの箱をいくつ入ってるので、はい、50個ぐらい持ってきていただいて、
はい、
すごいカラフルなんですよ、ピンク、グリーン、ブルー、イエロー、グリーン、でよく見るとなんかおもちゃっぽいっていうか、あのなんていうの、私が子供の頃本当に好きだったリングというか、あの露店で売ってそうなリングみたいなぐらい分かりやすいリングの形、なんていうんですか、宝石、
そうですね、石が入った、
入ってるけどフロッキー加工してるので、はい、それは見えないっていう描写ができてたのかできてないか分かんないですけど、そういうリングなんですよ、木村さん、はい、
お子さんも一つ持って
、はい、はい、私これデニム、
デニムのフロッキーっていうちょっと新しい、
デニムのフロッキーってどういう、デニムって
もあんまりちょっと 100% 理解できてないんですけど、デニムの廃材の糸くずとかでそれを粉にしてフロッキー加工するみたいなこと、
面白いですね、
いや工場さんがそれやられてるんですけど、
他のはデニムじゃない、
デニムじゃない
でも
フロッキー加工、
フロッキー、これはスタートは何だったんですか。
これも、フロッキー加工自体はもともとちょくちょくこう自分もあの やってもらってたというか、結構好きなんですよ、あのシルバニアファミリーとか、あのサンタの長靴みたいな、あの質感自体が、
そう、木村さん
懐かしい、
はい、いまいち分かんない、
確かに質感サンタ、
あとはその生地にフロッキー加工してるものとかもよくアパレルではあるんですけど、 いまいちどう使っていいかが分かってなくて、でその時にふとなんかオークションサイトでなんか指輪のジャンク品が大量にまとめ、
ベースジャンクですよね、はい、これ、はい、よかった、さっきなんか失礼なこと言っ
ちゃ
った
から、なるほどね、そういうことが、うん、はいはいはい、
ジャンク品がまとめ売りされてるのを見て、なんかそことそこがなんかつながったっていう、
すごい、リサイクルショップの次は何だ、ど何の売り場ですかそれ、どうしたらそこにたどり着くのかっていう、
はい、見てたら
ガサッと入ってるんですか、
ガサッと入ってるのがあって、なんかパッとひらめいて、
へー、
かわいい、あ、これにフロッキー加工できるって思ってっていう経緯で、
これもある意味アップサイクル、アップでもその製品はその製品として売ってるんですよね、はい、その一応おもちゃのリングとして、はい、だ完成されていて、うん、別にそれはそれで価値があるというか、う
ん、
まあ、
いわゆるなんかイミテーションリングっていうか、
う
ん、
あ、そういうことだ、はい、
でジャンク品なんでサイズも様々なんですけど、うん、一回それをあの修正屋さんに出して女性用のサイズにしてもらうみたいな、そういう工程を経てるんですけど、
あ、そうなんですね、はい、
でそこからフロッキー加工っていうか、まあ、粉をまぶすような加工をして仕上げっていう感じの、
これなんか別のラインというか、はい、傭兵王のという名前ですか、
一応なんかパイルカバードっていう別ラインでこれまでは展開してたんですけど、うん、まあ本当にこういうものもあるよっていうぐらいにしかあんまり PR できてなかったので、まあ、今後はなんか独立したブランドにできたらいいなっていうふうに今考えつつ、
名前は
考え中です、
考え中、あ、そうなんだ、
はい、
いいですね、だこれも着物とは全然違うけど、なんかも元の価値をこう、うん、大野さんの冷静な目のセレクトの上に情熱乗せて新しいものになってますよね、うんうん、
なんか結構あの偽物とかも好きで、なんか本物志向みたいなのも僕あんまりないので、なんでこうそうイミテーションリングとか、なんか偽物の安っぽさみたいなのが可愛かったりするじゃないですか、うん、ああいうなんかチープなものとかもすごい好きなんで、それになんか付加価値を与えるっていうのは結構自分の中ではしっくりきました、
うーん、そう、ぜひねこれをね世にアップサイクルとかあるんですけど、いっぱいこれがアップサイクルだと思うっていうのを世になんか、あ、すごい偉、また偉そうになっちゃったっていう、でもそこの中には今言ったなんかちょっと思いつきだけじゃなくて、冷静と情熱の葛藤みたいな、私のイメージらしいけど私のイメージはの経てここに来てるっていうのがなんかね、ぜひ紹介したいなと思ったんですよね。ちょっと長くなってきたので、
前半は
このくらいにして、はい、後半また来週もお付き合いいただいてもよろしいでしょうか。
よろしくお願いします。
いいと思うですよ
はい、
はい、すいません、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
大野さんでした。